めん感謝します。それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はローマ人への手紙の8章の38節から39節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。今日はこのところから必ず最後に愛は勝つというテーマで共に恵みを勝ち合っていきたいなと思います。どこかで聞いたことのあるフレーズですけれど、必ず最後に愛が勝ちます。アーメンでしょうか。これは耳にしているフレーズではなくて神の言葉です。神様の言葉がそのように約束しているということを心から感謝したいと思います。神様がこの世界を創造された時に全てを支配する権利を人間に与えられました。でも最初の人間であるアダムとエヴァが蛇に騙されて罪を犯した時に、それらすべてのものはサタンに奪われてしまいました。神様は本来この地をこの世を人間が治め導くようにと建てられていたんですけれど、アダムとエヴァが神様に従わなかったというだけではなくて、従うべき主人を交換してしまったということです。本来ならば神の言葉に従うべき人間がサタンの象徴である蛇の言葉に従った。そのことによって人間が持っていた全ての支配権もまたサタンに明け渡すことになりました。イエス様が荒野で試みを受けられた時に悪魔はこのように語りました。このような国々の権力と栄光を全てあなたにあげよう。それは私に任されていて誰でも私が望む人にあげるのだから、もしあなたが私の前にひれ伏すなら全てがあなたのものとなる。ルカによる福音書の御言葉であります。イエス様が荒野で試みを受けられた時にサタンがこのように語りました。この世の全てのものは自分に与えられているので、もし私の前にひれ伏して拝むならばこの世の全ての権利を、またこの世の全ての栄光をあなたにあげると言いました。私たちは考えます。いや、この世は神のものじゃないんですか。神様が支配しておられるんじゃないんですか。この世の全てのものをあなたに与えてあげる、これは私に与えられているものだからという言葉に対して、それは違うでしょとはイエス様は言われませんでした。アダムとエヴァの時代から現在に至るまでこの世の全ての権利はサタンに奪われていると言わなくてはいけない。イエス様はサタンの試みに対して使えるべきものはただ神だけである御言葉を与えました。だから聖書は語っています。あなた方は世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているならその人のうちに道地の愛はありませんと聖書は語っています。なぜ私たちは世のものを愛してはならないんですか。なぜ私たちは世にあるものを求めてはならないんですか。それはサタンが手にしているものだからですよ。もし私たちがこの世の富や名誉や権力を得たいと願うならば、アダムとエヴァがしたように神の言葉ではなくサタンの言葉にひれ伏さなくてはならないんですよ。なぜなら神様は世も世にあるものも愛してはならないと言われたからです。あなたが私の前にひれ伏すなら全てあなたのものとなると言われた悪魔の声に聞き従ってはいけない。ヨハネは何度も語っています。その人のうちに道地の愛はありませんって。では私たちはいつも製品に甘んじて、今の時代はあまり語られることはありませんけれど、牧師を一言で表すならば製品に甘んじて生きている人というイメージがありました。製品って分かりますか。清く正しく美しく そして貧しく。それが日本人が持っている美徳ですよ。で、私たちは世の中の富や名誉や権力を求めてはいけないのか、それを求めることは罪なのか、聖書は語っています。それは違いますよ。ノーですよ。私たちは大いに祝福を求めなくてはならない、豊かさを求めなくてはならない、繁栄を求めなくてはならない。またクリスチャンが良き地位に立つということはとっても大事なことだと思います。聖書は語っています。マタイの福音書の28章18節を見ると、私は天においても地においても全ての権威が与えられています。私たちは悪魔にひれ伏すのではなくて、頼み込んでお願いして富や名誉や権力を得るわけではありません。私たちは誠の神を知っているので、天も地も全てのものを与えられているイエス・キリストに仕えていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。主はそのようなものに対して全てのものを与えると約束してくださっていることを心から感謝します。神を知らない人たちは富を求めます、名誉を求めます、権力を求めます、良い地位を求めます。でも私たちはイエス・キリストを愛し従っていく、そのような人に神は全てのものを与えてくださるということです。全く違います。マラキ書の3章の10節には有名な御言葉があります。この御言葉が好きな人もいれば、あんまり好きじゃないという人もいらっしゃるかもしれません。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。聖書は語っています。注目していただきたいと思います。主が私たちに与えてくださる祝福は、悪魔が支配しているこの世のものからではないということ。神様は汚れもない、尽きることもない、虫も錆もつかない天の窓を開いて私たちを祝福してくださるということを心から感謝します。世にあるものを求めてはならない。なぜならば神が天の窓を開いて全てのものを与えてくださるからです。私たちはその神に対して願い求め仕えていくものでありたいと思います。今日が1年間語り続けてきた最後の御言葉になると思いますけれど、少しですね、世代にわたる災いというものについてお話をしたいと思います。ヨシュア記の9章には、ヨシュアが導くイスラエルの民とギブオンという町の人々との間で起こった出来事が記録されております。国々の王たちはヨシュアが率いるイスラエルの軍勢に対して大きな恐れがありました。なぜならばエジプトで経験したこと、またエリコの城壁が崩れたこと、全ての万物を支配された神がイスラエルの民と共にいるということを彼らは噂に聞いていたので、自分たちの国に近づいてこようとしているイスラエルの軍勢を非常に恐れました。そこで多くの国々は同盟を組んで、なんとかイスラエルに立ち向かうことができないかと考えました。でも違う策略を巡らしたのがギブオンという国の人々でした。彼らはイスラエルの民と戦っても絶対に勝つことができないということを知っていました。なぜなら万軍の主がイスラエルの民と共におられるということを知っていたからです。そこでギボンの人々が考えたこと、それは古くなった袋と継ぎはぎをしたブドウ酒の皮袋をロバに乗せて、古い繕った上着を着て、ボロボロのサンダルを履いて、パサパサに乾いたパンを持ってヨシュアの前に来ました。ヨシュアは言いました。あなたはどこから来たんですか。遠い遠い国から来たんですよ。なぜ来たんですか。イスラエルの民の上に神が共におられるというその噂を聞いたので、ぜひ神と共におられるあなた方と同盟を結びたい。聖書には盟約と書かれていますけれど、盟約を結びたい、契約をしたいということです。ヨシュアはギブオンの人たちを見て、 ぶどうの袋もボロボロになって、パンもパサパサになって、服も靴もボロボロになっている。彼は言いました。自分が出てくる時にはこのパンは出来たてほやほやのとってもあったかいものでしたけれど、見てください、今はパラパラでしょ。どれくらい遠いところから来たか分かるでしょう。ヨシュアは彼らに騙されました。そんなに遠いところから来たんだったら、自分たちが行くべき道と関係がないのでいいですよ、同盟を結びましょうと言いました。一つの契約がここで結ばれました。ヨシュアは騙されました。間違った決断をしました。聖書はその理由を教えています。主の指示を求めなかったからだ。3日後になってようやくギブオン人に騙されたんだということを知りました。倒さなければならない国の人々だったということを気づきました。でもその時にはもう遅いんです。神の御前に誓った契約が、神の御前に結んだ密約があるので、ギブオン人を倒すことができなかった。それがヨシュアの時代に行われた契約です。時は流れて400年が経ちました。その当時の人々はもう誰もいない。時代はダビデの時代です。ダビデが王様の時代に3年間の飢饉が起こりました。その時ダビデは祈りました。神様、どうしてですか、イスラエルの民が今飢え渇き貧しくなっているのはどうしてですか。神様に祈りました。そうすると神様はダビデの祈りに応えられました。サウルとその一族に血の責任があるって、彼がギブオン人たちを殺戮したからだと言われました。ヨシュアたちが契約を結んでから400年経っています。私たちで言うならばひいおじいちゃん、元ですかね、ひいおじいちゃんでしょうか。もう何代も前の時代の話です。でも神様は言われました。サウルとその一族に血の責任があるって、彼がギブオン人たちを殺したからだって。ヨシュアは騙されてギブオン人と契約をしました。彼らを殺さないと神に誓いました。それから370年後、サウル王が知っていたか知らなかったかわからないけれど、戦いの中でギブオン人たちをことごとく殺しました。それから30年が経ってダビデが王の時代になった時に3年間の飢饉が起こって、祈ってみるとサウルがギブオン人を殺したからだって、この契約に対して違反したからだと言われました。これが世代にわたる災いの一例です。私はイエス・キリストを信じて受け入れた時にあらゆる呪いは断ち切られていると信じています。これ私はです。クリスチャンはイエス様を信じて洗礼を受けた時に古いものは過ぎ去って、見よ全てが新しくなったという存在であるということを私は信じています。私たちはもはや罪人でもない。過去の契約や先祖が犯した罪によって呪われる存在ではない。イエス・キリストの血潮によって私たちは清められて、神の国の家族として加えられているということを心から感謝したいと思います。私たちは王の血筋を引いているものです。よく言われることですけれど、イエス様は神様の実の子供です。でも私たちは養子です。神様によって贖い取られて、神様に召し出されて神の子供になりました。良い親であればあるほど実の子と引き取った子供に対しての区別がない。良い親であればあるほどです。私たちの神はもっととも良いお方なので、イエス・キリストを愛するような愛を持って私たちを愛してくださっているということを知っていただきたいと思います。 私たちは王の家系になりました。神様に引き取られました。神様に贖い取られました。そして戸籍が塗り替えられて、あなたは神の子、私の子だと言われています。そんな私たちがいつまでたっても、あの家のあの冷蔵庫のあのジャンクフード美味しかったなと言いながら生きていたらどうなるんですか。王家には王家の生き方があります。愛子さんとか母さんじゃないですよ、眞子さん、紀子さん、どのような生活をしていらっしゃるかわからないけれど、外に出たら天皇の血筋を引いているものとして、ふさわしく話し、ふさわしく行動し、ふさわしいものを食べ、ふさわしく交わり、徹底的に教育されています。天皇の血を引く子供でさえもそのようにして教育され育てられているというならば、私たちは神の血筋を引いているものとしてどのように生きなくてはならないんでしょうか。ネヘミヤが城壁を再建するときにお語りしましたけれど、斧とメトロンという話を覚えておられるでしょうか。コリント人への手紙の第17章13節から14節を見ると、また女の人に信者でない夫がいて一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものですと書かれています。ネヘミヤが城壁を再建するときに敵は斧の部屋に出てくるようにと迫りました。早く斧の部屋に出てきなさい。斧の部屋に出てきて私たちは話をしようと言いました。斧とは強さを意味する言葉です。そしてこの強さは神の強さではなくて敵の陣地にある強さです。だからネヘミヤは敵の挑発には乗らなかった。すなわち私たちはどのような挑発やどのような誘惑にあっても、決して敵が強く勢力を振るうその状態の中に自分の身を置いてはいけない。それは斧だからです。彼らの強い力が働くところだからです。じゃあ私たちはどうすればいいんですか。ネヘミヤがしたように、私たちはメトロンにとどまらなくてはならないんですよ。メトロンとは何ですか。私たちの影響が及ぶ領域です。あるいは私たちの権威が働く範囲ですよね。それがメトロンです。だから聖書は語っています。あなた方は信仰の計りに従ってと言われている、その計りとはメトロンのことです。信仰が厚いとか薄いとか強いとか弱いとかというものではなくて、聖書が語っている信仰のメトロンに従ってということは、一人一人に与えられている霊的な領域、私たちの権威が働くその範囲でとどまっていなくてはいけないんですよ。ネヘミヤは彼らの挑発に乗って斧の平野に行くのではなくて、メトロンにとどまりました。ネヘミヤに与えられた使命、メトロンはあくまでも神殿の再建であって、そのことが彼に与えられている領域、権威の働く範囲だったからです。ネヘミヤはヨシュアのように、またモーセのようには召されてはいない。同じ神を信じているから、同じ神に従っているから、ヨシュアがしたように、モーセがしたように、イザヤがしたように、このネヘミヤが同じことをするわけではない。このネヘミヤに与えられていたのは城壁の再建という使命であって、敵と戦うことではないということです。その領域を超えてはいけない。その領域を超えるとき良い結果ではないということを知っていただきたいと思います。これはオーバーワークということとはまたちょっと違う、仕事をたくさん持っていて、これもします、あれもします、ああもうできになったということではない。これは霊の領域です。ネヘミヤにもメトロンがあったように、私たちにも神様から与えられたメトロンがあります。霊的領域と権威が働く範囲があります。先ほどの御言葉にあったように、 家族の中に一人のクリスチャンがいるということは、そのクリスチャンに与えられた霊的範囲と権威によってその家族が守られるということを意味しています。それがメトロンです。だから家族の中に一人のクリスチャンがいる、そのクリスチャンのメトロン領域によって家族が守られるということがあります。すべての災いから守られるということがあります。それがメトロンです。そのメトロンを最も大きく用いなければならないのがご主人ですよ。家族の長であるというだけではなくて、神様に与えられているメトロンを用いなくてはならないんですよ。その与えられているメトロンによって家族が守られるように、妻が守られるように、子供たちが清められるように祈らなくてはならないんですよ。だから聖書を教えています。男性たちよ、清い手を挙げて神に祈りなさいって。男性に与えられている使命は大きいと言わなくてはいけない。先ほどの御言葉に戻りますけれど、もし奥さんが救われていてご主人が反対していないならば、その男性は清い、メトロンによって清められています。反対にご主人がクリスチャンになって奥さんがそのことに対して反対しないならば、その奥さんは清められています。でも勘違いしないでいただきたいのは、清められているということと救われているということとは違うということです。私が信じているから、あなたのために祈っているから、メトロンがあるから清められているよ、災いから守られるよ、でも救いはどこまでも自分と神様との関係であって、誰かによって与えられるものではないということを知っていただきたい。そのメトロによって妻が守られ、子供が守られ、ご主人が守られるという現実はあるでしょう。でも救われるということではないんですよ。聖書は語っています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって。でもこれは自動的に行われることではないと思います。一人が救われたら、チームの代表者が選ばれたみたいに、私が代表で救われましたからみんな大丈夫よ、イエス様信じなくても大丈夫、私が救われてるから大丈夫というものではないと思います。もちろん家族にとって大きな祝福になるということは事実だと思いますけれど、でもそれは自動的に起こるものではありません。このメトロンが最も大きく働く力は祈りにあると私は考えています。一人の人が救われるということは、その家庭に祈りが起こされるということです。今まで全く神を信じなかった、誠の神の前に祈ることがなかった、その家庭に祈る人が起こされるということですよ。その祈りによって救いがもたらされ、その祈りによって人々が清められ、その祈りによって人々が守られていく、大きな影響力を持っているということを知っていただきたい。家庭の中で、職場の中で、社会の中で、私たちはどのようなメトロンを持っているんでしょうか。すべてのことは祈りによって完成していくと私は信じています。はじめにお話しさせていただきましたけれど、この1年間ですね、ネヘミヤの城壁再建に始まって、戦いの武具を身につけること、そして悪霊に関してメッセージをしてきました。敵を知ることは重要なことだからです。でも悪霊が働く根本的な理由は、神様に対する愛が失われていることではないかなと思います。なぜクリスチャンに悪霊が働くんですか。なぜ人は悪霊の影響を受けてしまうんでしょうか。本来はそのようなものとして私たちは立てられてはいない。今日聖書は語っています。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメンでしょうか。聖書は神様が私たち人間を愛しているよという愛に満ち溢れています。どんなラブレターを見るよりも、聖書は私たちを愛してやまない神様の言葉に満ち溢れています。 音とは、神様が私たちを救いたいという主の熱心、主の情熱以外の何者でもないということですよ。もし私たちが神を愛し、人々を愛し、従っているならば、もはやそこにはサタンの働く余地がない。今この時代ですね、愛という言葉ほど乱用されている言葉はないんじゃないかなと思います。クリスチャンでも神様からの愛、そして神様への愛を誤解している人は少なくない。教会で愛愛と語りますけれど、神様からの愛と神様への愛を本当に理解している人は少ないのかもしれない。私もそうです。皆さんもそうかもしれない。間違った愛の形にはさまざまな側面があります。最も誤解されやすいもの、それは犠牲ということです。愛しているから犠牲することができるんじゃないんですか。愛しているなら犠牲しなくてはいけないんじゃないんですか。多くの人々はこの言葉に対してアーメンと言うでしょう。神様を愛しているなら犠牲しようじゃありませんか。神様に従っていきたいなら犠牲しなくてはなりません、アーメンと言うでしょう。聖書は語っています。コリントの第一十三章の三節、たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛がなくても犠牲を払うことはできるんです。愛がなくてもすべてを差し出すこともできるんです。自分の体でさえも焼かれるような状態になることができるんです。愛がなくても。愛と犠牲は違います。愛することは犠牲することだと思っている人たちは、神様のために我慢して我慢して、人のために犠牲を払って苦労することこそ信仰だと思っています。ここまでしてあげた、信仰あるね、素晴らしいね、教会にこんなに献金した、持ち物全部売り払って献金した、すごい犠牲やね、素晴らしいね。犠牲こそ信仰の表れだと思っている人は少なくない。ある青年は自分を押し殺して祈りと礼拝に多くの時間を捧げることを決めました。神様を愛しているからです。目標の時間を達成できないと責められて、何時間も悔い改める時間を持ちました。でも実は彼はそんな自分が好きでした。目標設定して、今日は2時間祈ろう、聖書1時間読もう、でも今日はこれができなかった、神様ごめんなさい、申し訳ないと祈っている自分が好きでした。そんな自分は信仰があると思っていた。でも神様は彼に語られました。私はあなたの習慣ではない、犠牲でもない、あなたの友になりたい。本当の愛は犠牲でもないし、習慣でもありません。ありのままの愛です。ありのままの愛ってものすごく難しいですけど、本当の愛情には無理がないんです。正確に言うならば、無理をしていると思えない、それが本当の愛です。本当に愛しているならば嘘はない。そしてその愛が本物であるということを証明する必要もありません。ただひたすら愛する愛です。本当の愛は信仰の中にあります。神を信じていない人たちが愛している愛は、神が求めておられる愛とは違う。 神が求めておられる愛はイエス・キリストを信じるその信仰の中にしかないということを知っていただきたい。もちろん母親は子供を愛するでしょう。男性は女性を愛し、女性も男性を愛するでしょう。子供は両親を愛するでしょう。でもその愛の中に犠牲でもない、無理をしているとも感じない、ただありのままのあなたを愛していますと言える、その愛が本当に存在しているのかどうかということを知らなくてはいけない。親は子供を愛しています、言うことを聞いている時だけ、子供は親を愛しています、物を買ってくれる時だけ、男性は女性を愛します、綺麗な時だけ、女性は男性を愛します、お給料を入れてくれる時だけ。本当の愛は無理をしない。愛さなあかんわ、もう愛さなあかん、もう聖書そう言ってるし、愛さなあかんって言ってる時点でもう愛はないんですよ、じゃないですかね。リスクを恐れない、見返りを要求しない愛こそ本当の愛です。こんなにしてあげてるのにと言った時点で愛は偽物です。犠牲することが愛だと思っている人の典型です。こんなにしてあげてるのになんで答えないのと言ったその言葉によって自分の愛を測ることができます。最後に宣教師ご夫妻の話をして終わりたいと思いますけれど、彼らは非常に裕福な生活をしていました。でもそれらの贅沢な生活を捨てて放棄して、アフリカのジャングルにいる子どもたちの世話をすることを決めました。ご主人は博士号を持っておられます。奥さんは考えられないほど高い知能指数を持っておられるそうです。それらのものをこの世で用いるならば、社会的地位が与えられ、財政も全てのものが約束されているような人たちです。でも彼らはそれら一切のものを捨てて、アフリカのジャングルにいる子どもたちに生涯を捧げることを決めました。神に捧げることを決めました。このご夫妻のことをあまりよく知らない人たちは、二人がどれくらい大きな犠牲を払ってこの働きをしているかということばかり話します。ご主人は博士号なのにそれを捨ててジャングルにいます。奥さんは考えられないような高い知能指数を持っておられるのにジャングルにいます。すべての富も名誉も権力も全部捨ててジャングルにいます。どれくらい大きな犠牲払ってるんですか。人々は犠牲の話ばっかりします。確かにこのご夫妻は神様のために自分の人生を捧げました。でもこのご夫妻がただ単にイエス様のために苦しもうとしてアフリカに行ったわけではありません。二人は貧しい人たちに対して福音を伝えることとか、アフリカに変革がもたらされるという類の話になると目を輝かせて興奮して話します。声のトーンも上げて話します。そのご夫妻の中から興奮する心が現れてきます。犠牲とは真反対の姿ですよね。二人はただ神様を愛し人を愛しているだけです。このご夫妻はアフリカこそが私たちの飯だと考えているわけではありません。アフリカの地を獲得したいと思っているわけでもありません。まして多くの人々を感動させようと思っておられるわけではありません。ただじっとしていることができないんですよ。アフリカのことを思うと、ジャングルの中で生活している子どもたちのことを思うと、じっとしていることができないんです。それは二人が情熱で満ちあふれているからですよ。神様への情熱と人への情熱があるならば、人は突き動かされていきます。じっとしていることができない。 でも神様に対する情熱は愛のない人たちの目から見るならば犠牲に見えます。本人は犠牲だと思ってない。そこに情熱があるんです。そこに働きがあるんです。だから私は行くんです。でも周りの人たちは言います。愛のない人たちは言います。決してそのようなところに行かない人たちが言います。大きな犠牲を払っているんですよこの人たちは、と言うんです。携わっていない人こそ言うんです。神様に対する情熱に満たされると、私たちは単に生きているものから生き生きと生きているものに変えられていくということを心から感謝します。たとえ7つの霊が戻ってきたとしても、もはや入り込む隙がない。神様に対する情熱が満ち溢れている人の心は神が支配しておられる場所です。何よりも神様に対する情熱に満ち溢れている人は、犠牲だけではやっていけないことでもやり遂げる力を持っています。犠牲しているとばっかり考えている人と、情熱を持って働いている人との結果は違う。犠牲だけでは成し遂げられない力を情熱は持っている。神様に対する情熱にはそのような力があるということを知っていただきたいと思います。遠距離恋愛のことを一度考えていただきたいと思います。どんなに遠くにいても会いたい、お金がいくらかかってもいいから声が聞きたいとか、時間があればお金ができれば新幹線を使って、電車を使ってでも、飛行機を使ってでも会いに行きたい。それが情熱です。愛です。もしそのような人を目の前にして、あなたはこの女性を愛しているんだったら犠牲しなくてはいけないよという必要はない。女性に対しても彼のためにもっと力尽くさなくてはいけないよという必要もありません。彼らにはそのような言葉を必要としないほどの情熱があります。もっと力を尽くさなくてはいけない、もっと犠牲しなくてはならない、もっと愛さなくてはならないという言葉は、実は情熱を失った人が使う言葉です。エマオの道でイエス様と出会った弟子たちは語りました。私たちの心は燃やされたんじゃないんですか。彼らは喜んで弟子たちのところに帰っていきました。その情熱が今私たちの心にあるかどうか吟味する必要があると思います。イエス様が一人の青年に語られたように、私はあなたの習慣じゃないよ、犠牲じゃないよ、共になりたいんですよ、そう言われたように、教会に来ることが習慣じゃないんですよ、犠牲じゃないんですよ、イエス様あなたに会いたいんです、あなたを愛しています、もはや犠牲と思えないほどの情熱があれば、もし危険な場所で野宿しなければならないケースに遭遇したならば、決して焚き火を消してはならない。もしアフリカのジャングルで野宿をしなければならない状況になってしまったら、まずしなくてはならないのは火の準備です。猛獣が襲ってこないように、獣が襲いかかってこないように、彼らは火を見て恐れます。近寄ることができない。だから火は絶対に消してはならないんです。それと同じように、私たちの心がいつも燃やされていなくてはなりません。悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めて歩いています。私たちの横を、目の前をうろうろしています。隙があるか隙がないか、心が燃やされているか、情熱が消えているか、彼らは見ています。野宿するときに火を絶やしてはいけないように、私たちの心の中にある火も消してはならないんです。じゃあ私たちの心はどうやったら燃えるんですか。犠牲ですか。とんでもない。 使命感ですか、とんでもない責任感ですか、とんでもない神様に対する愛です。だからパウロは言いました、愛は決して耐えることがありません。私たちの中に愛がなくなってしまったというならば、失ったのは私たちです。神の愛が失われたのではありません。神の愛は今も働いています。私たちに注がれています。救われた時と同じ愛が今も注がれています。その愛を失ったのは私たちです。そしてその愛の中にこそ情熱があるということを知っていただきたい。何回もお語りしていますけれど、私たちはこの1年間ですね、ネヘミヤの再建、また神の武具を身につけること、そして敵をよく知らなくてはならないというメッセージをしてきました。でももし神を愛して人を愛する愛がなかったら、神殿を建て直しても意味がありません。私たちの人生に神様の御座を設けたとしても、それが犠牲や義務感からだというならば、何の意味もありません。神は愛のない御座に座される方ではないからですよ。そこに神を愛し人を愛する愛があれば、私たちの人生が失望に終わるということは絶対にありません。なぜなら必ず最後に勝つのは愛だからです。どんなに罪深い人でも、囚われている人でも、あらゆるものに縛られているような人であったとしても、そこに本当の愛があれば、情熱があれば、その情熱や愛に勝るほどの鎖はないんですよ。すべての鎖は打ち砕かれます。すべてのものは解放されて本当の自由を得ることができます。そこに本当の愛があるならば、私たちは悪霊に対してどのように接しなくてはならないか、悪霊を追い出すこと、またどのような人が悪霊に疲れるかということを話をしてきました。でもそれらのことはよくわからないけれど、一生懸命何週間も語ってきたけど、あんまりピンとこなかったけれど、でも大事なことは最後に残るものは愛だということです。愛がなくて解放を与えることはできないんですよ。どんなに方法や理論や知識がいっぱいあっても、愛がなかったら悪霊は出ていかない。愛のあるところに神様の働きがあります。愛のあるところに聖霊の流れがあるということをもう一度知っていただきたいと思います。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。でもこの3つの中で一番優れているものは愛だと聖書は語っているじゃないですか。必ず勝つのは愛です。来週は私たちの教会の7周年の記念の礼拝ですけれど、強く迫られていることがあります。来週共に分かち合っていければと思っていますけれど、初めの愛に立ち返らなくてはいけない。救われた時の喜びを取り戻さなくてはいけない。神に対する情熱をもう一度燃やさなくてはならないんですよ。と、私には何にもできないんですという人がいたとしても、愛を、神が私たちを愛してくださった愛をしっかりと握りながら歩んでいくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日あなたご自身が語ってくださったと信じます。主よ、どうぞあなたが私たちのうちに火を起こしてくださって、聖霊の火によって燃やしてくださって、もう一度あなたに対する愛を、情熱を取り戻すことができるように心からお願いします。主の御名をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。